それでは聖書を拝読いたしたいと思います。今朝の聖書の箇所はマタイによる福音書9章35節から38節です。口語訳聖書では新約聖書の14ページになっています。マタイによる福音書9章35節から38節それでは拝読いたしたいと思います。イエスはすべての町々村々を巡り歩いて諸教導で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いをお癒しになった。また群衆が飼うもののない羊のように弱り果てて倒れているのをご覧になって、彼らを深く憐れまれた。そして弟子たちに言われた。収穫は多いが働き人が少ない。だから収穫の主に願って、その収穫のために働き人を繰り出すようにしてもらいなさい。今朝はイエス様の宣教に倣って、その3、福音を述べ伝える宣教という題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日もご一緒に主を礼拝することができることを感謝いたします。お祈りをして今日の御言葉の取り次ぎに入ります。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。日々にあなたの大きな愛の中に置いていただけていること、そして私たちの歩みは一足一足あなたの導きの中にあり、そしてやがては約束の御国に至る、そのような歩みをさせていただいているということを思うときに、心から感謝をいたします。願うくばイエス・キリストが付き従います弟子たちに対して、安かれと平安があなた方にあるようにとおっしゃったように、私たちのうちにも日々に平安がありますようにお願いをいたします。これから与えられた御言葉を通して御言葉を取り継ごうとしておりますけれど、どうぞあなたのご主権がこの小さきものの上にありますように、また受け入れました御言葉を通してご聖霊が働いてくださることを感謝いたします。ご聖霊の働きの中で私たちが御言葉にふさわしい心や思いを新たにいただくことができますように、また私たちが心からその御言葉に基づいて日々を生きることができますように、そのことを通して救いと恵みに預かる人たちが私たちの周りにも多く起こされていきますようによろしくお願いいたします。これからのひとときを見てに委ねて、イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、今日はイエス・キリストに、イエス・キリストの宣教に習っていくということで、3つのことについて、2つのことについてお話をして、今日は3つ目のことになります。マタイによる福音書の9章35節のお言葉ですが、イエスはすべての町々村々を巡り歩いてと御言葉をいただきましたので、私たちが人を恐れるのではなくて、私たちにとって本来兄弟であり姉妹である方々、その方々と出会い、またその方々との間に兄弟姉妹としての交わりが成立したときに、それは私たちにとってどれほど喜ばしいことであるか。ですから私たちは町々村々を巡り歩きながら、 イエス・キリストのことを伝えていくということに対してストレスを感じるということではなくて、その私たちが出ていった先で新しい神の家族としての交わりをそこで得ることができるという期待のもとにですね、喜んで人々のところに歩んでいきたいというふうに思うということですね。ちょうどイエス・キリストのことを見よ私は戸の外で叩いているとこのように表現しながら、その人の心を開けてくれるようにとイエス・キリストはその人の最も近いところ、その人が戸を開けるならばその中に入って心の交わりを持つことができる、まあ、そういう近いところにまでイエス・キリストは近づいて私たちに私たちとの交わりを得ようとしてくださっているということですね。ここに集まっている方々もイエス・キリストを信じてクリスチャンとなりました。どうぞ皆様も覚えてください。皆様のところにイエス・キリストが近づいてきて皆様の心の戸を叩いた、そこが始まりとなって皆様は心を開いてイエス・キリストを受け入れるものとなったはずであります。ですから誰でも間違いなく皆様の心の戸の外にイエス・キリストは近づいてきてくださった、近づいてきてくださるイエス様がいての私たちであるということですね。ですから私たちにとってはイエス・キリストが私たちに最も近いところにまで来てくださって心の戸を叩いてくださった、これほど大きな祝福恵みはないとこのように思わされるわけです。していただいたようにですね、私たちも同じようにしていくものでありたいと、まあ、そういうことを思ったわけであります。そして、町々村々を巡り歩かれたイエス・キリストは必ず間違いなくその地域地域にある諸街道ですね、街道の方に出向いていって、で礼拝をその地域の人たちと共にしました。それはイエス・キリストがすでに神を信ずる者たちは私の家族であり兄弟であり姉妹であり、この交わりこそイエス・キリストが喜んでいたということであります。そしてそこに集まった人々に対して聖書のお言葉を読み、そしてそれを皆様に解き明かしていくということをするわけですね。私たちは自分たちが成長する豊かなものになるときに何が必要か、それは私たちが心から素直に御言葉をですね受け取るということが一番大切ということです。御言葉を私たちが素直にそして受け入れたときに何が起こるのか、ご聖霊は清い神です。清い神であるご聖霊は汚れたものに関係することはできません。でも私たちの心をですね見ていくと、いろいろさまざまな心の問題を持っているということは誰でも分かることです。どうぞ私たちの心に来てくださいということができないほどにですね、私たちの心にはさまざまな汚いものがあると言っていいかもしれませんね。しかしそういう私たちであっても聖書の言葉を素直に心の中に受け入れるときに、少なくとも私たちの心の中にですね清いもの聖なるものが私たちの内側に受け入れられたということですね。ですからご聖霊は私たちの心に働きかけることができるわけです。私たちが受け入れました聖書のお言葉、そのお言葉を通しながら私たちの心をですね清め整えて、そしてやがてはそこに成長して神の子としてのふさわしい心を私たちが持つことができるようにご聖霊は働くことができるわけですね。ですから御言葉が語られ御言葉を通してご聖霊が働くことができるようになると、そこには私たちが父なる神様に似て育つ心が私たちの中に育つようになり、そうすると言葉が変わります。 態度も変わります。行いも変わります。そうすると私たちが共に集まっている場所はですね、それこそ天国御国に近いものとして引き上げられたですね、良い交わりとなることができるということです。そしてイエス・キリストが宣教しながらたくさんの方々を神を信ずるものとさせ、そしてその教会、まあ、街道のですね、交わりの中に一人一人を迎えようとする、その街道に人々を招いて迎えようとするときに、人々を迎えるのにふさわしい私たちであるということが最も大切なことですから、イエス・キリストは神を中心とする私たちが家族であるからこそ、多くの人々が悔い改めて帰ってきたときに彼らを受け入れることができる家族としての交わりをそこに豊かに成立させようとしてイエス・キリストは働いてくださったということですね。ですから私たちは人々に対してイエス・キリストのことを伝えます。父なる神様のことも伝えます。そして救いについても語るわけですけれど、でも最終的にはそれを信じ受け入れた人たちがどこに迎えられるのか、どこに行けばいいのか、そうした時に私たちは交わりの中にこそ導いていかなければいけないということを思うわけです。その本質的なところから言うと、聖書の中にイエス・キリストを信じた私たちがどういう交わりの中に導かれているのか、それは父なる神、そしてご聖霊、御子イエス・キリストの三位一体の交わりですよね。真実な交わりのあるところ、その交わりの中にこそ救われた者たちはみんなそこに導かれていくんだというふうに新約聖書の中では記されていますよね。ですからどこに導くのか、どこにその人たちを加えていくのか、そういうことがない、それがわからない宣教というのは本来ありえないことですね。救われた者たちに帰ってきなさい、ここに来なさいという時に、どこに私たちはその人たちのことを招くのかということを決して忘れてはいけない。まあ、そういうことをですね、諸街道で教えられたイエス・キリストを通して示されたわけです。そして今日はその続きということになります。御国の福音を述べ伝えられたと聖書の中にはあるわけですね。ですからイエス・キリストの宣教というのはですね、御国の福音を述べ伝える、そういう宣教であったということを聖書の言葉を通して知ることができます。まあ、この福音という、御国の福音、この福音という言葉は、皆様がよく耳にする言葉だとは思いますけれど、一体この福音というのは何を指しているのか、どういうことなのかというところをですね、私たちが本質的なところ、しっかりその根っこにあるものをですね、理解している必要があるということですね。イエス・キリストは御国の福音を述べ伝えたんですから、そうするとイエス・キリストに従う私たちも御国の福音を述べ伝えていくということになるわけですけど、では御国の福音を述べ伝えてくださいとこうして言われた時に、皆様ははい分かりましたと、その御国の福音なるものを伝えていくということができるんでしょうか。もしはい分かりましたやりますと行動に移せないのであれば、私たちは言葉は分かりましたけれど、言葉が意味しているものが何であるかということを私たちが知らないということになります。知らないことはですね、誰も行うことはできません。どんなに優秀な人であったとしても、あるいは実行力がある人であったとしても、何をしたらいいかがわからないのであれば、その力も能力も何の役にも立たないと言わなければなりませんね。まあ、そういう意味で今日は福音ということがですね、本質的にはどういったことを指しているのか、 そして私たちが福音を人々に伝えていくということがどれほど大きな意味を持っているのかというところをしっかりと心に留めておきたいというふうに思います。さて今日はですね、福音の話に入る前に、福音が一体どういうものであるかということを知るためにですね、創世記にまで話を遡らせて考えていきたいと思いますね。この旧約聖書の創世記まで遡っていくと、私たち人間が、人が最初に作られましたよね。最初人が作られました。でも皆様はなんとなくアダムとエヴァというのがもう頭の中にあるので、最初に作られた人は最初からアダムとエヴァだったかという感覚になっている方もいるかもしれませんけど、そうではないんですよね。最初にですね、一人の人がですね作られたんです。しかし一人の人が神様の手によって作られましたけれど、その人に向かって神様は言うんですよね。人が一人でいるのは良くない。ですから最初の人はですね、一人だったんですよ。でも天の父なる神様が、人が一人でいるのは良くない。それでその人に対して、それを二つに分けてですね、一つは男に、一つは女に。でその人にですね、助け手を与えてくださったという、旧約聖書にあるわけです。でこれは福音を考えるにあたってですね、実は大切な出来事であるということを教えられるわけです。人はですね、一人では生きられないものなんです。ですから人は一人で生きられないので、助け手としてエヴァを作ってあげたということですよね。ですから私たちは一人で生きられるものではなく、必ず助けを必要とする存在であるということです。でそのことがですね、具体的な生活の中でどういうふうになるかというと、例えば何かの問題に遭遇して、それを解決しなければいけないという状況になりました。でも私がその状況を解決しなければいけないとは思いますけど、どう解決したらいいかわからなかったら、私はそこで立ち止まってしまってですね、どうしたらいいんだろうかと困ってしまうことになるわけです。でそういう私に、もし一人助けてという存在が近づいてきてくれたらどうなるかというとですね、私がどうしたらいいかわからなくて困っていることに対して、その人は私を助けることができるので、その人はこれはこういうことだから、こんなふうに解決したらいいんだよということを私に教えてくれるわけです。そうするとこういう形で私を助けてくれる人がいたとしたらですね、私は本当に行き詰まって困ってどうしようかという状況でしたけれど、答えを与えてもらえたので助かった、よかったという話になると思いますね。福音というのはですね、そういうものです。自分ではですね、どうしようもなくてですね、困っていること、その困っている時に私たちにとって必要なのはですね、それをどうしたらいいのかということを教えてくれる、すなわち良い訪れ、良いニュースですね。福音のことを英語ではグッドニュースという表現をするようですけれど、ですから分からない人にとってはですね、それを教えてくれる言葉をもらえたというのがグッドニュースなんですよね。ですから私たちは困るたびごとに、分からないことがあるたびごとに、それを誰かが教えてくれないのかなって、どこかに答えがないのかなと考えるわけでしょう。そうすると、あの人知ってるってよという話になったらですね、おおそうかというグッドニュースでしょ。であるいはまた、自分が何かをしないといけないと思うけれど、一人では担げない、どうしようかということもあったりするわけです。イエス・キリストのもとにですね、中部の男の人がですね、運ばれてきたことがありましたよね。もう寝たっきりですから、いわゆる、脳血管障害ということでしょう。 寝たきりの男の人はですね、自分ではたとえイエス・キリストが救う力を持ってたとしても、癒しを与えることができる力を持っていらっしゃったとしても、それを知っててもですね、この床に寝かされているその人にとってはですね、もうどうしようもできないわけです。答えも分かっている、結果も分かっている、でもそこに行くということ自体ができないんだという時にですね、その時に彼をですね、床に寝かせて、そして四隅を握って、私たちがあなたのことをイエス様のところまで連れて行ってあげるよって、こういう状況になった時に、この人にとってはですね、私たちが連れて行ってあげるよと、これが福音ですよ。助かった、よかったということでしょ。ですから皆様がですね、この聖書を読むときにですね、私たち人間が一人であるがゆえに迷ってしまったり、そしてどうしようもなかったり、いろんなことがある中で、神様はその聖書の中でいろんな形で助ける人を起こしてくださって、その出会いの中で助かった、よかったという、そのまさに神様が困っているものを助けてくださるという、この福音の実態にですね、触れてよかったと、なる場面がいっぱいあるということです。ですからイエス・キリストは天国というところに入れる人たちはどういう人たちでしょうか。一つはヤギの組です。もう一つの組は羊の組です。そして羊の組はどういう人たちか、着るものがなくて寒いな寒いなとこうしている人に、ああ困っているのか、この洋服着たらいいよと、これが困っている人に対してですね、グッドニュースでしょ。自分の寒さをしのぐことができる着物をですね、着せてくれるという、お腹が空いてですね、グーグーとなってもう2日も3日も食べてないという、こういう人にとって、ああ今日も食べるものがなかった、明日はあるんだろうかと、こういう状況の中でお腹を空かせているということを知った人がですね、食べ物を持ってその人の方に行くわけですよね。これを食べたらいいですよって、これが福音ですよね。もしその人に対して教える人がいなかったら、助ける人がいなかったら、協力する人がいなかったら、この人はどうなったんでしょうか。有名なですね、イエス・キリストの例え話がありますよね。強盗に襲われてですね、そこで傷ついて倒れてしまった男の人がいました。ああ、向こうから人が来るようだと期待しましたけど、祭司でした。そのまま通り過ぎてしまってがっかりするわけです。二人目はレビ人でした。ああ、この人こそと思ってたらですね、その人も通り過ぎてしまったわけです。ですから、その見捨てられた男の人にとっては、グッドニュースどころかですね、バッドニュースということになりますよね。本当に残念に、こうして捨てられた形になるわけです。ところが、普段は付き合いのないですね、サマリアの男の人が近づいてきて、そして彼のところに来て、その時にできる限りのことをしてあげて、それでも足りないな、ここに置くわけにいかないな、それでその人のことを町に連れて行って、元気になるまでそのいろいろなものを整えてあげたというお話がありますよね。ですからこの傷ついた男の人にとってはですね、自分のところにかわいそうだと思って近づいてくれて、そして自分自身が本当に解決するところまでお世話してくれた、この人の存在そのものが福音になるんですよ。お分かりいただけますか。私たちは何か福音とかというとですね、抽象的なですね、いろんなことを考えてですね、なんか分かるような分からないような、そういったことをおっしゃるのかもしれませんけれど、本来人はですね、一人で生きることができないものである以上、その一人では生きられないというところを誰かが一緒にいてくださることを通して生きられる、生きることができるようになる、 そのためのですね、助けての人たちのことをですね、私たちはまさにそういう存在が福音なんだというふうに教えられるわけですよね。ですからイエス・キリストがなぜ福音を語っていったのか、あなた方はもともと一人で生きられるものではない、それはあなた方を作られた神は知っておられる、そしてそれを知っておられる神はあなた方のことを助けてくださる方、あなた方と共にいてくださるお方だから大丈夫なんだよということをイエス・キリストはですね、出会う全ての人たちに対して語っていったということですね。イエス・キリストが全て重荷を負って苦労している者、私のところに来なさいと、そして私のところに来たのであればあなた方を休ませてあげましょうと言われましたよね。では重荷を負って苦労して疲れ果てるほどに、その疲れている人ですよね、その人はですね、人は一人で生きられないので誰かの助けが必ず必要でした。でも誰の助けも得ることができないから、その人が自分の持っている力を出し尽くして出し尽くして、最後にはもう立ち上がることもできない、進むこともできない、疲れ果てるというのはそういう状態ということではないんですか。誰かが教えてくれる、誰かが助けてくれる、誰かが協力してくれる、自分ではどうしようもないところをどうしようもあることにしてくれる人たち、そういう状況がですね、私たちにとってはですね、疲れ果てることがないために必要なことなんですよね。ところがイエス・キリストが疲れ果てている人、私のところに来なさいと言われたということは、その助けが必要なのにその助けを得ることができない、自分自身が本当に困った時に良いニュースを届けてくれる人がいないという、その人たちに対して、どうしたらあなたは一人で頑張るのではなくて、あなたにとって必要なものを必要なものとして得ることができるか、それができると分かった時にはあなたは安心して休むことができますよねと、イエス・キリストは導いてくださっているということですね。ですから、私たちは人は一人で生きるものではない、それは良くないことだと、これは私たちを作ってくださった神様が最初から知っていることなんですよ。なぜそういうふうに人間は作られたのか、父なる神はですね、ご自分で必要なものを全部ご自分で持つことができます。でも神によって作られた私たちは、私たちを作ってくださったまず神が必要です。また神が必要であるということは、自分一人で全部を賄うことのできない、もともとそういう存在だということを意味しているんですよ。ですからこそ生きていく生活の中で、いろんな時に私たちは助けを必要とするんですよ。で、助けてあげますよと近づいてくれる人、それが福音ということの本質ということになります。でこういうふうにお話しするとですね、皆様も自分の周りの人たちに対して、福音を述べ伝えるというのは、あなたは一人じゃないよって、あなたを助ける方がいらっしゃるよって、あなたを助ける人もいるよ、そして私もあなたを助ける人なんだよって、イエス・キリストがまさに福音を述べ伝えるというのはそういうことなんですよ。イエス・キリストは、父はあなたを助けてくれます、またあなたも人々から愛されてみんなの助けを受けるようになります、そして私もあなたを助けます、これがですね、イエス・キリストを通して一人一人が受け取った福音ということの本質的なことであるということを教えられるわけですよ。ですからそのためにはですね、まずは私たちが能力があるかとかですね、すごい人かとかという話では実はないということです。誰かが困っているんだったら、 その困っている人のところに近づいていって助けましょうかというふうにその人に協力を申し出る、そういう人が福音を持ってですね生きる人だというふうに言っていいっていいということですね。ですから福音というのは結局何のことかね、福音って何のことなのか、それは助けてもらえると、助けてもらえるよというのが福音なんですよ。助けてもらえなかったら人はもう死ぬしかないじゃないですか。行き詰まってダメになるしかないじゃないですか。だから助けてもらえるよ、あなたは必ずそうなれるよ、そのことが福音であり、そして天の父なる神様はそうしてくださる方である。人がそうしなくても天の父はあなたにそうしてくださる。そして父の心を持って生きる私もあなたに対して同じようにしていくよというのがイエス・キリストということになりますよね。ですから私たちが、まあ、ここに集まっている方々もそうです、そうだと思いますけれど、その教会の外で生活されている方々もですね、人として生きてますから、人として生きているということは助けを得ることがなかったらですね、その人は決して幸せに生きることはできない。また助けを得ることができなかったら平安な心、安心して時を過ごすということもできない。じゃあ何が必要か、助けてくれる、助けてくれる人、そういう良い知らせがその人にとって必要ということです。まあ、そういう意味で教会の中でもですね、本当に教会の中で用いられている人たちっていると思います。で、用いられている人たちというのは結局どういう意味で用いられているのか、それは困っている時にその困っていることに対して手助けをすることができるということでしょう。その人がどうしたらいいかわからないということに対したら、こうしたらうまくよと言ってくれる人がその人たちにとって必要なわけでしょう。話を聞いてくれる人がいなくて本当に寂しい思いをしているという人がいたときに、じゃあ私があなたの話を聞きますよ、でとことんその人の話を聞いてあげるということをすれば、その人にとっては話を聞いてくれるその人が私にとって必要な人だったという話になるんじゃないんですか。ですから何か福音を述べ伝えるという時にですね、確かに福音を述べ伝えるということの中に罪の許しのこととかイエス・キリストの贖いのことであるとか、いろいろ大切なことがあります。でも大小いろいろなことはありますけど、最終的に先日見ていくと、自分ではどうしようもないことに対して、自分ではどうしようもできないことに対して助けてくださる神がいるよ、助けてくださるイエス様がいるよ、助けてくれるご聖霊がいるよ、そしてあなたを実際助けてくれる兄弟姉妹もいるんだよ、これがですね、福音に生きるということであり、またそのような在り方を希望として人々に伝えることが、御国の福音を述べ伝えていくということであるということです。ですから難しいことではないです。でも難しいことではないですけれど、それを私たちが日頃行っているのかどうなのかという時に、私たちはヤギの組のようにですね、自分とは関係がないとその人たちから離れていくこともありますし、また自分のことのように近づいていったサマリアの男の人のようにすることもできると思いますね。今日ですね、今の世界というのは孤独になっている人たち多いと思いますね。そういう意味では寂しいですね、社会になっているというふうに思います。誰かが困っているということ様子が分かったとしてもですね、下手に声をかけたらまたどんな災いに巻き込まれるかもしれない、 ちょうど、強盗に襲われた人のことを見て心配しながら遠巻きに逃げていってしまった、祭司たちやレビ人たちのように、私たちは面倒なことに関わるのは嫌だなと思って、そういう人たちを見ても見ないふりをして通り過ぎるということがあるのかもしれませんね。ですからそういう意味では人は一人では生きられないので、必ず人がいるところにその人が助けを必要としていることがあるんですよ。要するに生きることが困難である、場合によっては生きられないという大きな課題まで人は持っているんですよ。でもそういう人たちを見てもですね、見て見ぬふりをするという、こういう状況があるのではないかなと思います。でそういうことを思うと、まあ、AI のことも含めてですね、今の時代というのはとても人が生きていくためには生きやすい、まあ、生きやすいというか生活しやすい、そういったさまざまな機械とかですね、システムが、できてきているというふうに思いますね。そうするとその人が元気かなということを、昔だったら誰かが一日に一回ぐらいは見守りに行くということでしたけれど、見守りに行かない、来る人がいなくて、気がついたらもうその部屋の中で亡くなって、1週間経っていた、1ヶ月経っていたという、こういうニュースもあったりするんですから、そうすると人を頼ってはその人が生きているのかどうなのか、そういうことも安否確認も難しい。あ、そうだ、このカメラを設置してその状況、またその変化があった時にはちゃんと知らせるような、こういうシステムを作って、何かあったらすぐセンターの方にそういう話が来るようにしようという、まあ、例えばこんな感じの話ですよね。でいろんな形でですね、人が介入しなくても機械が、AI が作動してですね、人が近づかなくてももうそれで済むようにですね、この社会の中で便利なものというのがどんどん開発されているんですよ。でそういうものを見るとですね、便利になったなと思う反面ですよ、思う反面、そういったことがありがたいな、助かったなと。で本来であれば自分たちに近づいてくれるはずの人たちがいなくなってきたので、機械がその代わりをしてくれる方、いやいや人よりももっとちゃんとしてくれるから、ありがたいな、安心できるな、それでいくらでそれできるんですか、はい、これぐらいだったらもう出しますからと、年金の中からもですねお金を出したりとかという、こういう感じになるかもしれませんね。ですから今はですね、人が福音を運んでいくんじゃなくてですね、もう人がやってくれないので機械がですね福音を運んでいるみたいな、なんかおかしな世の中になってきているなというふうに、私自身は思ったりするんですよね。まあそういう意味ではですね、ますますお互い人間関係が希薄になったことによって、本当は助けてほしいのに、助けてほしいがあるのは当たり前にもかかわらず、その助けてくださいがますます言えない人たちが増えてきているということですね。で、今はもう中学生でも高校生でもですね、まあ、沖縄には電車ないです、モノレールはありますけど、電車の中でですね、席を譲ってあげようとするときにとても躊躇するという話はよく聞きますよね。お年を召した方が自分の前に立ったので、若い自分は立ってその方に座っていただこうかなと思って、立ち上がってどうぞお座りくださいと丁寧に言ってみたところ、怒られたとかですね、年寄り扱いするなみたいなこと言われたりとかという話になって、で助けてあげることも難しい時代になってきたなということですね。結局のところは自分はもう助けてもらえない人、 だから下手に助けてもらいたいと思うと自分ががっかりするから、もう心に決めた、誰にも頼らないで生きていくんだみたいな、こういう気持ちになってしまっている人たちは、どうぞここに座ってくださいと言ったらですね、私を助けられないと生きられない人みたいに扱うなみたいな感じでですね、怒ってしまうという人もいるかもしれないなという気がしますね。でも本来人はですね、一人では生きられないんです。だから神様はその一人では助けられ生きることができない、その人が生きられる、ああよかったなという状況にちゃんと向かうことができるように、良き訪れ、良いニュース、私があなたと一緒にいますから助けますよと、こういう助け手の位置に立ってくれる人がいるということが実は最も大きなことであると、こう教えられるわけです。ですからこれには例外はありません。教会に来てですね、信仰を持っているからといって生活の中で助けられなくても大丈夫ですと言える人は一人もいませんね。ですから教会の中でも本当だったら助けてくださいが普通に言える、助けて、まあ助けてあげますよって、なんか上から目線みたいな感じですけど、何かお困りですか、何でもお手伝いしますよと、もし私たちが相手に対して上からではなくて本当に兄弟として姉妹として下から横からその方々に語りであればいいのじゃないのかなというふうに思います。ですからイエス・キリストはイエス・キリストについて歩く人たちのことをですね、福音を述べ伝える人たちにさせたかったわけです。福音を述べ伝える人たちは、人は一人で生きられるものではなくて、まず天の父なる神様はその人たちのことを助けてくださる方、自分たちで太陽を昇らすことできないじゃないですか、でも神が太陽を昇らせてくださいます。この大地を潤していくということを我々できないじゃないですか、でも神は私たちが生きることができるようにそうしてくださるということです。どう生きたらいいか本当のところわからないんだという時に、天の父なる神様は御言葉を通して私たちに対してちゃんと教えてくださっているじゃないですか。知恵に不足している人がいる、ああそうなんだ、そこまで困ってるんだ、だったら信じて疑わずに求めるんだったら、あなたがその知恵を持つことができるように、私は自分の知恵をあなたに与えるよと聖書も書いてあるわけですよね。ですからそういう意味でこの聖書は、私たちの父なる神様はそうされる方、イエス・キリストは父がなさることを見て私も同じようにします、実際同じようにしてました。ですからイエス・キリストは、福音をですね、語りながら、その福音に預かる人たちが福音を受けるということがどういうことかと、ああ助かったというこの安心感と、よかったという思いと、こういったことを経験してもらいながら、彼らもまた同じように助かった、よかったと言ってもらえる場面でですね、そのように相手に助けを与えていく、そして助けは与えられるんだ、なぜならば神はそうされる方、また我々はそういうように助けを求めていいものだと作られているんだ、それを聖書の言葉を通して伝えてあげることができるわけですよね。ですからそういう意味で、私たちを福音の使者とさせてくださるのは神の御心であるということを教えられますね。パウロはですね、自分は弱い時こそ神にあって強いと表現したことがありますよね。クリスチャンって倒れそうだけど倒れないみたいなことも言いましたよね。ですから、パウロはですね、普通に我々と同じような人として生きていました。ですから困ることがいっぱいあったわけですよ。 で、困る時ってどういう時かっていうと、自分が自分だけでどうにもならないので、自分が最も弱くなってしまうという時なんですよね。ところが本当に弱くて自分ではどうしようもないというこの状況に置かれれば置かれるほど、神は人を一人で放置することはない。自分が本当に本当に弱くなった時に、父なる神様は助けてくださった、ご聖霊も助けてくださった、イエス・キリストも助けてくださった、そして周りに置かれている人たちも私を助けてくれた。ですからパウロはですね、自分は本当に弱いものであると言いました。それは別にパウロが特別に弱い人という意味じゃないんですよ。本当に自分自身が自分自身のことを見ている人は、自分は自分で生きられるんじゃなくて、自分が生きようと思っても助けてくれるものがなかったならば、私はただの弱い人、ただ困って困って困ってどうしようもない人、そういうのが私なんだ。だけどイエス・キリストを通して神を知り、助けてもらえるんだ、実際助けてくださるんだ、そういったことをパウロは経験してきますから、ですから私は弱いだけど強いというふうに言うことができたんですよね。そうするとパウロがもし自分はこういうことで困りました、ああいうことでも困りました、神も助けてくれませんでした、人も助けてくれませんでした、だからどうしたらいいかという知恵も与えられなかったし、ここ手伝ってくれてほしいと思うところもちょっとした助力なんですけど、それもしてくれる人もいませんでしたみたいな形だったらですね、パウロは誰も助けることができない、まさに福音を述べ伝えていくということ自体ができないという話になるんですよね。でもパウロがですね、本当に敵に囲まれて危うい状態になった時には、パウロを助けてあげようとする兄弟姉妹たちが、ある意味では危険を顧みずにですね、このパウロがその町からですね抜け出していくことができるように助けてくれたりですね、あるいはお金を持たせたりですね、いろんなことをしながらパウロは助けられて、そして本当に生かされて宣教の働きを続けていったんですよね。だからこそパウロは弱い時にこそ強い、そしてまた自分たちは足らないところがあるけれど、どういうふうにしたらそれを補ってもらえるかということも分かりましたみたいな話なんですよね。もう話は終わりになりますけれど、そういうことを知ると私たちもですね、福音を伝えていきたいんですよ。そうですよね。私たちもイエス・キリストを通して与えられた、人には救われることできないけど神は救ってくださる、私たちは自分で罪を解決することができないけれどイエス・キリストがその罪を解決してくれる、自分たちは自分たちで変わることできないけれど助け主である聖霊が来てくださって私たちを変えてくださる、もう本質的なレベルからですね、神は私たちを助けてくださる方であるという、それが私たちが伝えていくべき福音なんですけれど、そうであればですね、私たちが日常生活のことでも私はできません、できませんと言ったら、じゃあこうしたらいいよと教えてくれる人いるじゃないですか。じゃあ教えてもらったのでできませんができるようになりました。でできるようになったらどういうことになりますか。誰かが今はできなくて困ってますという時に、ああそれだったら私できるからお手伝いしてあげましょうかって、その人助けるんでしょ。私自身も福音に生きるということができるということですよね。クリスチャンとなってですね、ああ自分これもできません、あれもできません、これもできないのでやらないで済ませてください、ああ何か言われそうだから近づかないで遠巻きにしてますみたいな、そういうことではですね、やっぱりダメなんだというふうに思います。私たちは助けられて、そして助けることができる人になり、そして助けることができる人になった部分において、私たちはその人に、あなたは一人じゃないよって、あなたが困った時に 今日の私のようにあなたは助けてくれるものに囲まれてるんだよ、私を使わせてくださった神様があなたのことを助けてあげようとしてくださってるんですよ。ですからあなたはもともとできないところはあります。でももともとできないことがあるときには助けてもらえる、そういう存在なんですよ。それがあなたが知るべき福音なんですよと、私たちが伝えてあげるということができたら、これは素晴らしいことではないかというふうに思うわけです。ですから私が今日お話したことは何か特別な話でもなく、特別なことをしなさいという話でもなく、自分がしてもらったようにで、してもらったらですね、してあげられるでしょう。あ、こんなふうに自分を助けてくれた、じゃあその人が困っているときは同じように助けてあげようって、助けられた人だったら助けてあげることできるじゃないですか。教えてもらったことがあるんだったら同じようにその人に教えてあげたらいいっていうだけの話でしょ。全然難しい話はしてないんですよね。でもこういうふうに私たちは、人は一人で生きることができないものである、こんな些細なこと、こんな簡単なことでもできない、わからない、どうしたらいいかわからんという人にはですね、それが人生をですねストップさせて本当にこう困ってしまうようなことにもなるんですよ。でもそれを、私はこうして助けられたからどうですかと言ってくれる人がいるというだけで、その人助けられるじゃないですか。ですから神のもとに行けば、私には困ったことは一つないんだなって、神を信ずる家族の中に入っていけば、私の困ったところを助けてくれる人がいっぱいいるんだなって、そうなったらですね、人々は福音を述べ伝える人たちのところに近寄ってきて、その福音を伝えているあなた方と一緒に交わりの中に生きることができるようにさせてくださいと、こういうふうに申し出てくるということではないでしょうか、ね、という意味でイエス・キリストは、御国の福音を述べ伝えながらですね、宣教の働きを進めましたというところ、しっかり心に留めていきたいと思います。お祈りをします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたが私たちのことを子として愛してくださって、私たちが自分たちではどうすることもできないことに対して見捨てることなく、必ず見てを述べてくださるお方であることを心から感謝をいたします。あなたが私たちに対して常に福音を持って近づいてくださるお方であることを感謝いたします。それで私たちも罪が許されました。そして失望が希望に変わりました。そしてまた私たちも周りの人たちのために役立つことができるものとして生きることもできるようになりました。すべてはあなたによってもたらされた福音によるものであるということを思わされます。どうぞ私たち一人一人が福音に預かるものとして、必要を覚えている方々の助け手となっていくことができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。